田料理つなびです。今週のお客様も石堂総合会計法務事務所の石堂龍さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
八戸市ご出身です。20年ほど関東東京の方などで大学お仕事いろんな勉強などをして、3年前に八戸に戻られまして、現在のお仕事をなさっていらっしゃいます。で、奥様、宮城県ご出身の奥様も一緒に八戸にいらして、現在の石堂さんのお仕事をお手伝いされていると。
はい、
はい、お子さんは5歳の息子さんと1歳の娘さんということで伺いましたけれども、はい、今日はですね、まずお仕事とその子育てとか家庭との両立についてちょっと聞いていきたいんですが、
はい、
お子さんたちはもう幼稚園とか保育園に行かれてるんですか？
はい、上の長男はですね、幼稚園に行っていて、
うん、
朝、祖父母が同居してるんですけれども、祖父母に送って行ってもらって迎えに行ってもらってるという、大変助けていただいてますけれども、うんうん、下の子はそのまま仕事場に連れて行ってずっと一緒にいますね。
お、奥様もお仕事のお手伝いしてるんですよね？
はい、妻がだからどちらかというと子育てと仕事の完全な両立をしてる感じですね。
お、ずっとそこで。
そうですね。
でも1歳の女の子もそんなに泣いたりとかしない？お客様いらした時とかも静かにしたりとか？
そうですね、基本的にいい子ですけれども。
分かってるんですね、はい、やっぱりね。
やっぱりなんか遊んでくれないと怒りますね、うんうん、わーわーわー泣きはしませんけど叫んだり怒ったりすることが多いですね、
うんうん、今遊びたいんだよっていう、
そうですね、
そういう時期なんでしょう ね、
そうなんですかね。
1歳から2歳とかになるとね、うんうん、でも、お仕事個人でされてますけれども、
はい、
お休みとかっていうのはじゃあご自分で決めて？
そうですね、仕事の他に週1回大学に通ってまして。
え、今学んでるんですか？
そうですね、はい、
はあ、
週1で大学、仙台まで行ってるんですけれども。
え、そうなんですか？そうなんですよ。そんな両立も、
これ話してなかったですね。
あったんですか？
そうですね、はい、
うんうんうん、
もう3年目になりますけれども、
はい、
東北大に週1で通っておりまして、
はい、
心理学を勉強してるんですけど、
はあ、
それをやりながらこう仕事をしながらこう子育てをしていて、趣味もやってるので。
わお、
でも時間が足りないっていう感じはあまりないですね、はい、
は、
毎日楽しいですし、そんなにすごい残業するのも、
うんうんうん、
一定の時期だけですね。
あ、税理士さんたちが忙しくなる時期とかですか？
確定申告の時期、3月15日と私だと公会計という市町村の会計をやっておりまして、その締め切りがだいたい3月31日なので、
あら、
そこまでは深夜残業になっちゃいますね。
あ、そうなんですか、
はい、
じゃあその時期を除けば、なんとなくちょうどいい時間でお仕事をして。
そうですね、
でご自分の時間も持てて。
はい、ある程度。
はー、じゃあ、先ほどおっしゃっていました奥様の方が本当に子育てに、
はい、そうですね、妻には負担をこうかけないようにと思ってですね、なるべく自分のできる家事はこうしてあげたいなとは思ってますけど。
何してあげてますか、家事？
私は掃除が大好きなので、掃除をこうなるべくやるようにしてるんですけれども、
うんうん、
でももっといろんなことやってくれと言われます。やっぱ足りないなっていうのはすごく自覚はしていて、特にちっちゃい子供の面倒をもっと見ないといけないなと思いますね。
お出かけしたりとかはよくされるんですか？は
い、そうですね、日曜日を完全な休日に基本的にしてまして。
あ、いいですね。
その日は先週は朝長男とフキノトウを取りに行って、
うんうんうんうん、
で昼から長男と妻と娘でラピアに行って、ラピアの遊ぶコーナーで遊んでとか、
はい、
そんな感じで一日楽しく過ごしてますね。
あ、じゃあしっかりとご自分の時間も、はい、もちろん持ちながら、
はい、
家庭の時間は、家族との時間はここだって決めながら、
そうですね、
してるわけなんですね、はい、じゃあ、ちょっともうちょっと手伝ってよっていう奥様のお気持ちもあるかもしれませんけれども、ある一定の部分は結構満足されてるのかなっていう感じが。
どうなんでしょうね。
他から見て思うんですけど。
そうですか、そうだといいんですけどね、やっぱり長男と娘と一緒にいると、うん、娘をこう妻ばっかり見て、
うん、
長男とゲームで対決とか結構やってしまうので、
うんうん、
そうするとなんか遊んでる感じにかなりなってしまうっていうのは良くないかなとは思いますね。
あ、でもお父さんとの時間嬉しいでしょうね。
そうですね。
格闘技やりたいって言ってますか？
一切言ってないですね。
言ってないです、はい、見せたことはあります？
連れてったこともあるんですけれども、そうですね、今のところサッカーをやりたいと言ってサッカーやってますね。
お、格闘技をやりたいんだお父さんって言ったら、
まあそうですね、息子だったらいいですけど娘はあんまりやらせたくはないですね、うん、やっぱりそうですね、結構覚悟がないと女性は、うん、あ、まあでもそうですね、フィットネスみたいな感じだったら全然いいんですけど、
うんうんうん、
格闘技をやるって言われるとどうしてもなんかプロになるみたいな言い方なのかなって受け取ってしまうので、単純に趣味としてやるんだったら女性でもすごくいいのかなと思いますね、
うんうん、なんかでもそういう話でまた悩んだりするのも、はい、石堂さんにとっては楽しいことになったりするのかもしれませんね。
そ
うですね、は
い、そんな日が来るといいなと思いますね。
ねえ、さあ、いろいろ伺ってまいりましたけれども、ご自身がロールモデルにしてたりとか、はい、こういう人になりたい、憧れてるなとかっていう方っていらっしゃいます？
そうですね、パッと浮かばないんですけど、やっぱり人生をとにかく楽しんでる方がすごくいいなと思ってですね、
うんうん、
特に趣味、皆さんの人から聞く趣味とかがあったりすると、なんか全部きっとなんか楽しさがあるんだろうと思って、なんか一つ体験してみたくなることがよくあるんですけれども、うんうん、なのでこう人生を全力で楽しんでる方みたいな感じで自分も行きたいなと思うんですけど、
うん、
どれがぴったりかって言ってちょっとやっぱ浮かばないですね。
でも好奇心旺盛なんでしょうね、
はい、
だから
そうね、
きっといろんな方にいろんな魅力を感じたりもするんでしょうね。
そうですね、やっぱりいろんなものにやっぱり一つ何でも面白いと言われたものは体験してみたいなっていう気持ちになりますね、う
ん、じゃあこれから先のことですけれども、はい、まあ、目標とか、はい、これをやりたいなとか、はい、ありますか？
はい、目標は2つですね、人生においては大きいものがあって、
はいはい、
1つは以前話した NPO に関わるものなんですけれども、まあ、悲しい思いをする子供を一人もいなくしたいというのが自分の大きな目標で、うん、これは全世界レベルで見たらとてもまあ無理だと思いますけれども、局地的に見たら可能なんじゃないかと思ってます、
うん、
八戸からいじめをゼロにしてですね、貧困に悩む子供もゼロにするということは不可能ではないと思うので、この NPO の活動を通じてですね、それを実現できるようにしたいなというのが目標の一つですね。
はい。
で、もう一つ東北地方、特に八戸の経済規模をもっともっと大きくして経済を活性化させたいというふうに思ってます。上場企業がどんどん出てくるような感じになればすごくいいなと思ってまして、挑戦する若者が増えて、それを支援する大人がたくさんいれば、人材レベルではですね、東京には全然負けていないと思っていますので、経済規模が活発化して、給与水準も上がって、経済規模も上がって、みんな幸せになるという世の中を実現できればいいなというふうに思ってますね。この2つが大きな目標です、
うん、成し遂げたいこと、これはもう前々からやりたいなと思ってたことですか？
これはそうですね、ずっと前から思ってたわけではなくて、八戸に戻ってきてから強く思うようになりました。やっぱりこの地域、八戸市および八戸市圏域というものをですね、自分の子供であったり孫であったり、もっと下の世代に継いでいくためには、もっともっと経済規模を多くしなきゃいけないですし、人とのつながりっていうのも強くしなきゃいけないと思っています。それが青年会議所もそうですけれども、そういったまちづくりを通じてですね、次世代が住みやすい世の中を作っていきたいなというふうに思いますね。
いや、私も、もうしばらくこの八戸にいるので、
はい、
生まれ八戸で、まあ、ちょっと東京に出てまた戻ってきてなんですけれども、まあ、そこまで魅力的な場所なんだなっていう、聞くことによってまた知ることができた感じがします。
そうですね、素晴らしい街だと思います、う
ん、ねえ。そして成し遂げたいことの一つ目の悲しい思いをする子供をゼロにしたい、もう本当にそうですよね。
そうですね、
うん、ご自身にお子さんがいらっしゃって、ま、子供が生まれた親御さんだとなおさら感じることかもしれないですけどね。ね、そのための NPO ということで、これいつ頃になりそうですか？
あ、 NPO はそうですね、今年の夏ぐらいにはできるように、夏から秋ですかねにかけてできるようにはしたいなと思ってました。
年内ですね。
そうですね、
結構早めでしたね。
早めに作りたいです ね。
そして東北地方の経済圏をこう首都圏並みに大きくする、
はい、
ま、それぐらいの人材がいるというのもやっぱりすぐ感じられたってことなんですね。
そうですね、はい、いろいろやっぱりどうしてもその戻ってくるときは東京からですね八戸に帰るとやっぱりできないこともたくさんあるし、人の質も変わってしまうんじゃないかと正直思ってしまったところはあったんですけれども、それは全然そんなことはなくて、皆さんとても優秀な方が多いですし、まあ、いろんな資源もすごくあるので、この地域には可能性をすごく大きく感じてますね。
じゃあ今埋もれてるというか、
はい、
気づいてない方とか、
はい、
何ですか、まあ、原石みたいな、
はい、
そういう方々って結構いらっしゃるんでしょうね。
そうですね、やっぱり自分自身がこう自信を持つことでですね、大きく人生って変わっていくと思うので、うん、まず自分を信じていただきたいなと思いますね。
自分を信じる、
はい、
大事なことですね。
そうですね、
うん、 ではですね、最後にラジオを聞いている皆さんに何かメッセージ一言いただいてよろしいですか。
はい、そうですね、さっき自分自身の可能性を信じていただきたいというふうにお伝えしましたけれども、やっぱり優秀な方と言われている方も、まあ、普通の方もですね、そんなに大きな差はなくて、違いは何かっていうと、やる気と努力というこの2つだけだと思います。なかなか環境によってそれが努力ができないという方もいるかもしれませんけれども、自分の可能性を信じることで未来は開けていくと思うので、いろんな環境の人もぜひ頑張っていただければいいかなと思います。
さあ、現在大学にも通っているということです。これ学び終わったら次何をするんですか。
ですね、公認心理師という資格がありまして、そちらを取りたいなと思ってます。
すごい、まだまだ本当目指すものがいっぱいですね。
そうですね、学びは一生いろんなことを勉強したいなとは思ってますし、まだまだ発展途上にあるというのは強く思いますね。
見習いたいです。
いや、本当にそんな趣味です、ほとんど本当に全くの趣味ですね。
で楽しく楽しく、じゃあこれからの毎日、は
い、楽しいですね、
はい、過ごしていただきたいです。ということで4週にわたってお話伺ってまいりました。根城7丁目バス停の前、コンビニ隣にあるということです、事務所です。公認会計士、税理士、司法書士、行政書士の石堂総合会計法務事務所、石堂龍さんに4週にわたって伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。